みどり先生の花機構。こんにちは、みどり先生の花機構の時間です。今日もあなたとお花をつなぎます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、福岡スタジオからお送りいたします。改めまして、みどり先生の花機構。花を通して豊かな心と社会づくり、花の力をプロデュース、パーソナリティの山口みどりです。毎日をもっと大切に過ごしたいあなたへ、一輪の花にふと心惹かれたことはありませんか？それは今のあなたに必要な心の栄養かもしれません。たくさんの魅力とパワーを持ったお花の話をゲストの方を迎えて綴っていきます。はい、今月のゲストはNPO 法人子どもホスピスプロジェクト、事務局で理事の内藤真澄さんです。内藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ですね、内藤さんの活動を知り、ぜひねお目にかかってお話を伺いたいとずっと私嘆願していたところ、あるね市議会議員さんのパネル展で偶然に、うん、もうしかも同じ時刻に、はい、居合わせて引き継いでいただいてね、はい、こうやってねお目にかかってお話しすることができました。
はい、
そうですね、まあ、私にとってはね素晴らしい必然なんですが、うん、その立ち話の中にね、はい、私のラジオにぜひご出演いただいて、内藤真澄さんのねご活動とかをねお話聞かせてくれませんかということでね、お願いして快諾をもらって今日の日を迎えたんですよね。
はい、こちらこそもう願ってもない、
はい
はい、私どもにとっては啓発とか人に知っていただくための活動をしておりますので、う
ん、はい、
もう本当に偶然というよりは必然だったのかなと。
ですね、もうお互いちょっと神がかり的な、ねね、気持ちでいるんですが、
はい、
まあ、内藤真澄さんはご自身の、ね、まあ、いろんな体験からそれを生かした、ね、活動もなさってます。はい、そしてね、まあ、私がお話しするよりも具体的にね内藤さんご自身からプロフィールなどね、
はい、
お話をお聞かせください。
はい、私 NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクトの現在事務局をしております内藤真澄です。
はい、
私は実は1964年生まれのもう58歳でございます。
はい、
でですね、今から14年前になりますが、
うん、はい、
一人息子、はい、44歳の時に初めて息子を授かりました。
はい、
44歳というともう超高齢ですけれども、
そうですね、
はい、もう私たち夫婦にとっては宝物のような息子だったんです。うんうん、
はい、
でそれまでは本当に普通の主婦としてまあ、家でできる仕事を、うん、私は着物を縫っておりましたので。
あ、そうなんですか。
はい、ね、まあ、子育てをしながらお家でも仕事ができるかなと思っていて、それでその仕事を選び、
はい、
普通に生活していたんですけれども、
うんうん、
その仕事に復帰しようとした矢先にですね、
はい、
息子が1歳4ヶ月の時でしたけれども、
はい、
白血病が分かりまして、
はい、
およそ2年間福岡市内の大学病院で治療を受けることになりまして、はい、ですけれども、3歳2ヶ月の時に、うん、はい、息子を病室で看取ることになりました。
うん、
はい、
そうですね、今お話にあったように、うん、まあ、44歳待ちに待ったね、
はい、
息子さんだったと思うんですけれども、はい、まあ、喜びもつかの間 っていう言い方がちょっと失礼かもしれないんだけど、うんね、それからまあ病気が分かって、はい、まあ、わずかね、うん、あの3歳2ヶ月の生涯を閉じられたわけなんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
あの病気が分かった時ってどういうふうな気持ちでした、う
ん、あのまず、うん、電話だったんですけれども、うん、かかりつけ医の電話でその知らせを聞いたんですけれど、はい、あの崩れ落ちました、その時ちょうど私の姉が遊びに来ていて、子供を連れて遊びに来ていて、はいはい、でどうしたんねっていうことで、あの、お話事情を話したところ、うん、まあ、先生からはその時に、はい、すぐにあの入院の用意をしてきなさいというお話だったんですが、うん、私はもう呆然として、はい、何が何だかわからない、うん、姉が全部用意してくれて、姉が連れてってくれたっていう状態でした、
はい、なるほど、まあ、それからあの、まあ、即入院になって、はい、闘病生活が始まるんですよね。
そうですね、あの皆さんそうだとお分かりかとは思いますが、大人でもがんの治療というのは、はい、大変長い期間、はい、抗がん剤を入れては、うん、繰り返す、はい、ワンクールとかツークールとかありますけれども、はい、子供にとっても同じような、うん、同じようなというか、まあ、量で言うと、まあ、大人の半分ぐらいにはなりますけれども、はい、その薬の強さといったらですね、はい、やはり抗がん剤ですので、はいはい、強いお薬でした。
そうですね、はい、うん、まだね本当にわずか1歳4ヶ月の坊やちゃんだったら、特にね、うん、まあ、見ていてもちょっと痛々しい、
うんうん、そうですね、本人は何が何だかわからなかったと思うし、はい、まず検査から始まりますけれども、はい、その検査自体も1歳4ヶ月だとじっとしていられませんので、はい、あの MR とか心臓のエコーだとか、はい、あの眠らされるんですよね。
あ、そっか、
眠った上での検査になりますので、うん、もう検査の時点から過酷だったと思います。
そうですね、はい、まあ、今まで自由にねお家とか公園でね、うん、はい、遊んでたのが、うん、話してももちろんわからないだろうし
そうですね、うん、その時はまだ言葉も出ていませんでしたし、授乳もしていたので。
あ、そうなんですね、
はい、いろんなあの、まあ、今振り返ると大変なことがたくさんありました。
うん、まあ、その経験を、はい、まあ、踏まえてといいますか、はい、今はこちら活動をね。
そうですね、うん、はい、私その後ですね、しばらくちょっとあの空白の時間があるんですけれども、後に、公益財団法人がんの子どもを守る会の幹事となりまして、はい、で福岡は、九州北支部として福岡県と大分県をエリアしておりましたけれども、はい、そこの両県の幹事として、はいはい、小児がんのお子さんを持つ、はい、まあ、ご本人はもちろんのこと、ご家族の支援になる、はい、勉強会だとか講演会だとか、はい、そういった活動をしてまいりました、
うんうん、ちょっとリスナーの方にもね、はい、知っていただきたいので、あの順を追って伺いますが、はい、2015年に
公益財団法人
がん、はい、の子どもを守る会の幹事となって、はい、あのまあ、いろんなお役目をされたと思うんですけれども、はい、それはどのような会になりますか、はい、もう少し、
うん、そうですね、これはですね東京に本部がございまして、はい、全国に20支部ほどございます、九州は九州北支部が、福岡県と大分県、はい、あと佐賀県と長崎県で九州西支部、
はい、西支部、
はい、あと熊本支部、はい、で宮崎が宮崎支部がありますが、はい、鹿児島だけがちょっと事情があってなかったんですよね、あとは九州では沖縄支部がございます、うん、そんな風に全国に、はい、あの各支部があって、支部幹事がいて、啓発や、はい、そうですね、あの行政に対しての要望だとか、うんうん、そういった活動をしてまいりました。
そういうふうな行政の、ま、啓発とかいろいろなさっていて、はい、2016年度に、うん、あの 州、ま、九州大学病院なんですけれども、はいはい、そちらでも活動を始めて、
そうですね、
はい、
あの まあ、知る感じになったことをきっかけに、はい、九州大学病院その当時はですね、親の会とか患者会がなかったので、
うん、あ、そうなんですか、
はい、私ども付き添いをしている時は親の会がなく、存在すら知らなかったのですが、はい、まあ、ある方のお声かけをいただきまして、うんうん、背中を押していただき、はい、親の会を立ち上げることになりました。
はい、
はい、うん、
そして、
うん、そしてそこではですね、まあ、闘病中の親御さんの支援として、
はい、
傾聴を主に、うんうんうん、メインに、月に1回とか、月に2回とか、病棟内のプレイルームをお借りして、はい、親御さんとお話をするっていう活動をしていました。
まあ、傾聴のお話はまたね、うん、後でもお伺いしますけれども、はい、まあ、2016年に、うん、親の会を立ち上げて、はい、それから、ファミリーハウス
で
したね、
そうですね、
福岡ファミリーハウスの幹事になられて、
はい、
ゲストシートでちょっとお伺いしたんですが、はい、現活動につながる NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクトの事務局へ移行なさったんですね。
はい、そうなんです、うん、ファミリーハウスというのは皆様、はい、福岡でいうと子ども病院の中にマクドナルドハウスというのがあります。こちらはどちらかというと皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うんうんうん、小さなお子さんが病気になって入院されるときに、はい、親御さんはどうされるかっていうと、その例えば NICU とか面会が限られていたりとか、はい、あるいは県外からこちらの病院福岡の病院に入院されるお子さんに付き添われるご家族ですね、はいはい、そういったご家族のための滞在施設として、うん、子ども病院にはマクドナルドハウスという、まあ、付き添いの方専用のハウスがあるんですけれども、
はい、
九州大学病院の近くには、まあ、福岡ファミリーハウスとして、まあ、部屋の数は多くはないんですけれども、そういったご家族向けのハウスがございます。
で、宿泊施設というふうな感じですか。
そうです、ご利用いただいて、はい、一泊1000円で、何名泊まられてもご家族であれば、はい、お部屋1階が1000円でお泊まりできるという、はい、そんなハウスがあります。
はい、まあ、ちょっと心強いというかね、家族、まあ、より近くにはいて滞在できて、まあ、見守ることができるということですね。
はい、
ちょっとここで一旦ブレイクしましょうか。
はいはい、
内藤さんの、ね、ことをほんの少しですがお話ししていただきました。これからはね、ちょっとね、現在の活動のことをね、またお知らせ、お話を聞かせてください。
はい、はい、私がその小児がんの子どもを持ち、そういった親御さんと関わる中で、
うん、
やはり取り残されている親御さんの気持ちだとかご兄弟の気持ちだとかを考えたときに、
はい、
ここにもやはり公的な支援も必要だなと感じています、
うんうん、
ですがまだまだその数が少ないだけにそこには及んでおりませんので、
はい、
私たちができる活動として、重い病気の子どものお子さん、
はい、
お子さんとご家族を安心して過ごせる場所としてですね、この福岡市に、子どもホスピス&ハウスを作りたいという、そういう活動をしております。
うん、まあ、重い病気の子どもと、まあ、その家族の方々が、まあ、安心して過ごせる場所っていうふうなことですよね。はい、でそれが子どもホスピス&ハウスなんですが、
はい、
ちょっと具体的にお話聞かせてください。
はい、現在日本にはですね、
はい、
命を脅かされているお子さんがおよそ2万人いると言われています。
2万人、はい、
はい、
えー
まあ、 数で言うと多いと思われるでしょうか、少ないと思われるでしょうか、うん、ただこの2万人のお子さんが全て、はい、国の制度で守られているかというと、うん、決してそうではなく、取りこぼされているお子さん、
はい、
あのこの制度は使えるけどこの制度は使えないっていうお子さんが割といらして、うん、そういったご家族やお子さんに対して、あの私たちができる支援として皆さんが集える場所を作りたいという、そんな思いですけれども ね、
ね、今あの内藤さんのね、あのお話にあった、まあ、日本には命を脅かされているお子さんが、まあ、大体2万人いらっしゃるということで、まあ、そのお子さんにはね、もちろんその家族がいたり、はい、仲間がいたりグループがあったりするんですけれども、あの抱える問題ってそれぞれの立場でそれぞれだと思うんですよね、はい、で先ほどちょっと傾聴という言葉があったんですけれども、はい、あのまあ、一人でそういうふうな悩みというかな、うん、抱える親御さんが多いんでしょうね。
多いですね、うん、あのまずお子さんが病気であることを、はい、自分のせいだと思ってしまったりとか、
はいはい、
あるいはそのなんだろうな、まあ、とにかく自分を責める親御さんが多くって、うんはい、だからこれは自分が何とかしなくちゃいけないと抱え込む親御さんがとても多いですね、うんうん、
まあ、特に母親の立場だとあの、まあ、分からないでもないけどね、
だけど本当に病気のお子さんを持つとですね、
はい、
一人ではどうしようもないんですよね、
うんうん、
誰かの助けがないと、
はい、ま
あ、家族はもちろんですけれども、
はい、
家族自身も、いろんな大変な思いを背負ってしまう、うん、だからこそそこをトータルでこう支える仕組みというのが必要だと思っていて、
はい
はい、そういった訴えを今やっているところですね。
そうですね、はい、まあ、そういうふうなご家族の例えばまあ身体的、
はい、
精神的、まあ、社会的な苦痛を緩和してあげて、
そうですね、
はい、うん、でまあ、生活の質の向上を目指していると、
そうです、
うん、言ったところですかね。
そうですね、
で例えば、まあ、あのいろんな活動をなさってると思うんですけれども、はい、まだ
そうなんです、まだですね、あの私どもの福岡では土地もまだですし、うん、建物の目処もついておりません、
はい、
活動自体は長くさせていただいているのですが、
うん、
あの知られていないということをまだまだ感じております、
うん、
あのそれは一つはやはり自分事ではない、
うん、
やはり病気の子どもさんってなんかテレビの世界のことだったり、
はい、
自分には関係ないと思われている方もいらっしゃるのではと思いますね、はい、
うん、そうですね、うん、まあ、正直なところあの今がんってね、うん、身近な病気だと思うんですよ、
はいはい、
まあ、あの私の周りにもいらっしゃるし、うん、生徒さんもそういうふうなこと抱えたり、はい、お子さんがそうだったり、だけどなん、まあ、それってすごく絶対数が多いわけではないし、あのでも必要だと思うんですよね。
そうですね、
で、まあ、地域の皆さんと共用できるような施設が、うん、あの今おっしゃったように福岡県というか市にはまだなかったんですね、うん、
あの子どもホスピスとしてはないんですよね、あの一昨年でしたか、はい、医療的ケア児に対する法律はできまして、
うんうんうん、
あのそういったケアが必要なお子さんやご家族に対しては、
はい、
国がもっと支援をしましょうっていう法律なんですけれども、うん、それができたものの、うん、やはりまだまだ十分ではない、うん、例えば小児がんなんかは、医療でも福祉でもなく、
うん、
あの見た目に、まあ治療が終わって生きていけるとしても、はい、見た目には分からなかったりとかするので、うん、
はい、
あの肢体不自由とか発達障害とかと違って、うん、あの一見分からない、
うん、
はい、そういったご家族が抱える問題って本当はもうそれぞれに多岐にわたっていてですね、うん、
はい、
そういったご家族の支援をしたいと、
うん、そうですね、
はい、
うん、まあ、今その活動をなさっている NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクトですが、
はい、
あの まあ、その中にも九大病院の中の、ね、有志の方たちが集まって活動、
ね、はい、はい、もともとは、九州大学病院の看護学の准教授であります今の代表である浜田が、はい、NPO を立ち上げたんですけれども、うんうん、はい、そういった関係者の方々と一緒にまあ、医療者発信でやっていきましょうという活動だったのですが、うん、
はい、
まあ、なかなか医療者はそう自由には動けない
そうですね、
もどかしさもございまして、うん、まあ、当事者でもある私がぜひご一緒させてくださいということで、うん、活動に参加させていただきました。
知ってまずはね、うん、知っていただかないといけないし、
はいはい、
知ってもらうための活動として、うん、近々なんですが、
はい、
まあ、5月6日ですね。
あ、そうなんです、うん、
はい、このチャリティーはどういうふうなチャリティーなんですか？
はい、これはチャリティーコンサートを企画しておりまして、はい、アーティストの方はインスハートさんという、
インスハートさん、
はい、お二人なんですが、うん、お医者様、現役のお医者様なんですよね、で、お一人は形成外科医、うん、お一人は精神科医の方で、
はい、
二人で命の歌を歌われるんですが、
はい、
もう本当に心に響く、なんていうのかな、ちょっともうちょっと頑張らなくちゃとかって無理しているようなご家族に対してこうスーッとこう癒しになるような歌を歌われる方のコンサート、はい、今回お願いしまして、福岡市天神のですね、はい、レソラホールという、
レソラホール、
はい、福岡の方はご存知かもしれませんけど、はい、展示の岩田屋のお隣にですね、
はい、
そういったビルがあって、そこの5階がホールになっております、う
ん、
そこで、チャリティーコンサートをさせていただきます、
うん、
大人は2,500円、
はい、
お子さんは、4歳から未就学児の方は1000円いただきますけれども、うん、ご病気をお持ちの方は無料にさせていただいております、うん、3歳以下も無料になります、
それが5月の6日ですね、
はい
はいはい、またいろいろ Facebook とか、
はい、
ホームページ等で告知されますか？
そうですね、はいはい、もう発信はしておりますし、また追加で情報も上げていきますので、
はい
はい、
で今後 の、 お時間もちょっと迫ってきましたが、うん、はい、今後の目標を、うん、前半の方でも教えてください。
はい、そうですね、まずは皆さんにこの子どもホスピスの必要性を知っていただく、そのための活動を広げていきたいと思っています、
はいはい、
そして、まあ、数年かかるかもしれませんが、
うん、
この福岡の町の中に、
はい、
子どもホスピス&ハウス、はい、
うん、
子どもホスピスというのは決して看取りの場ではございませんので、うんうん、子どもたちが楽しく遊ぶ、そういったご家族が子どもたちを見守ることができる、
はい、
そういうご家族をトータルで専門職の方が見守る、
うん、
そういった施設を目指しております、
うんうん、
はい、
で不定期でもレモネードスタンドなんかもね。
そうなんです、はい、うん、もともとはね、小児がんの支援のためのレモネードスタンド、皆さんご存知かと思いますが、はい、このレモネードスタンドをツールとしてですね、
うん、
私ども子どもホスピスプロジェクトとしても、はい、いろんなところでレモネードスタンドをさせていただいております、
うんうんうん、ちょっと先ほど私もちらっと話しましたが、うん、私は父をまあ早くにがんで亡くしたんですね。で、まあ、一人しかいない兄弟である弟も今から10年ちょっと前かなに、うん、がんで亡くしてるんですね。で形は違うんですけれども、うん、私も感じるところもあったし、まあ、母にしたら息子を亡くしてることになるし、で周りでもやっぱりがんで苦しんでらっしゃる方、そのご家族も含めてね、
はい、
うん、やっぱりなんか他人事ではないですし、うん、そして今も決して珍しい病気ではないの で、
で、ね、
お子さんがかかっても、はい、大人の人がかかってもね、
はい、
なので、まあ、微力ながらもね、うん、ぜひこうお手伝いをさせていただきたいし、レモネードスタンドのことで言えば、
はい、
よくテレビニュースでもね、
はい、
ちょっと流れたりはしてて、ね、あ、なんだろう、おいしいレモンのジュースがもらえるのかなぐらいでしか知り得ない方もいらっしゃると思うんだけど、
ああ、そうですよね、
うん、だけど本当にちょっとでも知っていただいて、
はい、
また、
はい、
また活動、
はい、
そして小さな力が集結すると、うん、ずっと思い描いていた、
うん、
子どもホスピス&ハウスですね、
はいはい、
それの建設にこうちょっとずつでも近づいていくんじゃないかなと思ってます。
はい、はいはい、ありがとうございます、うん、おっしゃる通りですね、
はい、ちょっと前半で最後に、はい、まあ、リスナーの皆様にちょっとお言葉をいただければなと思います。
あ、はい、はい、ですね、子どもたち、病気の子どもたちは、ね、それまで過ごしてきた日常を治療によって奪われる生活になります、
うん、
で、子どもたちのせいでも親のせいでもないのですが、
うん、
そういったお子さんたちが実は結構いらっしゃることを知っていただき、
うん、
知っていただいたら何かできることはないかってこう考えてくださる、
はい、
そういった方々が増えていくといいなと思いますので、うん、ぜひ身近にはいらっしゃらなくても、
はい、
ちょっとレモネードスタンドってなんだろうとか、小児がんってなんだろうとか、医療的ケアってなんだろうってこうちょっとでも思っていただけたら、うん、そこから知っていただくスタートになると思いますので、どうぞ。
そうですね、
はい、知っていただきたいと思います、はい、
まあ一人の、ね、大切な息子さんを亡くされてから、うん、いろんな意味で人生がこう激変してこられたと思うんですよね、
はい、そうですね、
できっと真澄さんもいろんな方たちの支援とか協力とか、
はい、
賛同を得てね、はい、今の形になっていって、まだまだまだごめんなさい未完成の部分もたくさんあると思うんですよね、はい、
おっしゃる通りですね、
まあ、強くなったねって言われるかもしれないけど、うん、やっぱりそういうふうな人たちの、
はい、
まだまだ手が届かない人たちがたくさんいる中で、うん、まあ、救世主となるように、はい、これからも頑張っていただきたいと思います。
あ、もう、はい、それはもちろんやらせていただきたいことです、
は
い
は
い、
そうですね。それでは前半はいろんな活動内容も伺ってきましたが、
はい、
またね、
はい、
後半も、うん、内藤真澄さんのお話を伺いたいと思います、
はいはい、
うん、今日はどうも忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
時間となりました。お花の暮らしが楽しいものになりますように、ゲスト様たちと綴っていきます。5月のお相手は NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト理事の内藤真澄さんとパーソナリティの山口みどりでした。来週もどうぞご愛聴ください。
気づけば込み上げる久しぶり強がるそぶり。